東京ベイサイドラディオステーション Radio 365 This program is brought to you by iVision Corporation Now on air
トビヤマシュンの Guess What Radio。 この番組はナビゲータートビヤマシュンによる一度聞いたらつい誰かに話したくなるようなそんな厳選ゴシップネタを愛を込めてお届けする番組です。皆さんこんにちは、ナビゲーターのトビヤマシュンです。いやさすがに涼しくなってきたべっていう感じですねちょっとね朝晩逆にちょっと寒いかなっていう感じがしますけれどもね、皆さんいかがお過ごしでしょうか。そんな私飛山俊なんですけれども、先日ですね免許の更新をしてきました。ゴールドなんですよ皆さん、こうびっくりしてください、ゴールドです私ね。いや事故してないんですよね。っていうのも月に多分3回くらいしか乗らないし、しかも乗ってもね、あの近所の電車で車で10分ぐらいの、スーパーに行くぐらいなんでね、まあそれは当たり前という感じなんですけども、ちょっと困ったことがありまして、あの免許証の写真ね、なんですけども、あの年々ですねうちの親父に似てきまして、であの子供の時にもうなんかうちの親父ブサイクだなってすごい特に免許の、ね、写真とか見た時に思ってたんですよ。なんかこうたらこ唇でなんかブータれたような顔していて、なんかあんなおじさんになりたくないなって思ってたんですけど、年々ねもうやはって感じですね本当ね、年々近づいてるんですよね、もう本当ね、写真見るのがちょっと嫌になってきましたけどねはい、というわけでですね、この番組では皆様からのコメントメールなどを募集しています。番組へのコメントは番組ページから送るか、もしくは番組専用メールアドレス shun@radio365.net shun@radio365.net まで直接お送りください。皆様からのご意見ご感想リクエストなどをぜひお待ちしております。それでは飛山俊の Guess What Radio 第6回目放送、みなとみらいへ行こうぜ始まります。この番組はレディオ365株式会社アイビジョンの提供でお送りいたします。ゴシゴシニュース。このコーナーでは今世界中で溢れているゴシップニュースの中から気になるトピックをあなたにご紹介するコーナーです。それでは早速今回ご紹介する一つ目のゴシップニュースはこちら、コレットマーレがリニューアル。はい、もうみなとみらいスペシャルとでも、ね、題しましょうかね今日はね。みなとみらいの、ね、ニュースをご紹介していきたいと思うんですけれども、みなとみらいの玄関口でもある桜木町駅の目の前にある商業施設コレットマーレ、皆さんご存知でしょうかね。この度リニューアルするとのことでございました。なんとですね、リニューアルオープンをする店舗はアウトドアなどの専門店ワークマンプラス、ワークマンってあのワークマンですかね、の、新業態や、遊林堂のブックカフェストーリーストーリー横浜などを含む計10店舗だそうです。これまでと合わせると合計27店舗が、まあ、リニューアルしたということなんですね。まあ、段階的にあのコレットマーレさんあのリニューアルされているそうなんですけども、2021年にはですね6階と7階の飲食フロアのリニューアルも開始するということだそうです。夜景の見えるレストランに加え駅前でちょっと一杯、女子会デートなどなど様々なシーンに利用できる人気店が集結するんだそうですよ。これはねちょっと楽しみですね。いやでも本当にあのコレットマーレだけじゃないんですけど、みなとみらい本当にちょっと大丈夫かなって逆に心配になるぐらいあの商業施設がもう、 こう乱立してるというかね、ひしめき合っているわけですけど、まあ、コレットマーレはですね割と まあ、昔からあるかも、老舗って言ったら大げさかもしれないですけどね、あの昔から本当にある、商業施設なんで、まあ、ちょっとこの度ねリニューアル図って他のね、新しい商業施設とこう、まあ、競っていくっていう感じなんでしょうかね。まあ、あの利用者、我々利用者としてはね、あのこういろいろ競ってもらってね、あの良くなっていくっていうのがね楽しみでいいんですけどね。まあ、今回のその、新店の中にはですね、例えば、そうですね、ジュピターというよりすぐりの、コーヒー豆と輸入食品のお店とか、あとは au みなとみらいさんね、あのクイック機種変更ができる新体験店舗になったりとか、これはリニューアルですね。 あとはアインズ&トロペさんとかね、あ、無印良品さんもリニューアルといった感じで、まあ、他にもねいろいろあるみたいなんですけども、今回変身するということでございました。まあ、これともあればね、先ほど言いましたけど、桜木町のね駅前なんで立地はもう完璧ということで、ちょっと離れたね赤レンガとかね、ちょっとね戦々恐々っていうところでしょうかね、いずれにせよ、みなとみらいまた行ってみたくなりますね、なっちゃうね。それでは次のゴシップいっちゃいましょうかね。デートスポットを横目に、はい、もう一丁みなとみらいのお話ですぞ。金融ニュースアプリズーオンラインさんの記事からなんですけども、突然ですけどもね、皆さんは野毛という地名をね聞いたことありますですかね。はい、私あの実はですね横浜出身、横浜在住なもんです、もう36年、横浜にあの間いなくなったりはしてましたけどね、ほぼ、まあ、横浜で、ずっと生きてきた人間なんですけれども、まあそういった人間にとっては野毛ってまあ一応知ってるんですよね。はい、まあ、この先ほども紹介したその桜木町駅の最寄りなんですけれども、いわゆるデートスポットが連なる、ね、海側エリアではなくて逆サイドの山側エリアの一部の地名なんですね。はい、そんな野毛なんですけど、横浜でも有数の飲み屋街として、知られておりまして、JR 桜木町駅を降りてすぐの好立地に数多くの飲食店が軒を連ねているということなんです。観覧車やランドマークタワーなどがあるみなとみらいからは想像できないほどガラッと雰囲気は一変、昭和レトロな空間が広がるとのこと。そこにはちょっと変わった名前のお店やこだわりの立ち飲み屋、ミステリアスなバーなどなど、この街を訪れたらまずどの店で飲み食いするか迷ってしまうほどによりどりみどりだそうですよ。まあ実際ですね、あの全然海側と山側であの雰囲気っていうのは全く違います。しかもですね、まあ、今回はちょっとあのいい面として紹介してますけど、野毛って言ったらねちょっとねあのいかがわしい街が隣にあったりしまして、まあ知ってる人は多分笑ってると思うんですけどねねちょっとやばそうなお兄さんとかねお家がなさそうな方とかねフラフラしてたりとか、するような街でございまして、まあでも一方ではですね、野毛っていうその地名のねエリアにはこういった飲み屋街があったりとか、あとはあの野毛山動物園っていうですねちょっとマニアックな動物がいる、動物園があったりとね、ちょっと本当に不思議ですよね。なんだかごちゃ混ぜしたかのような街なんですけどもね、例えば、まあ、そこにはまあ店があるんですけども、例えばあのリッツカールトンやセラトンで研鑽を積んだシェフが腕を振るイタリアンバルとか、個性的なメニューの名前が並ぶ中華料理店、A5 ランクのお肉も100円台から楽しめる焼肉屋など一枚魚にいとまがないということだそうなんですよね。いやー、海側はね先ほどのコレットマリをはじめとする、まあ、いわゆるデートスポットと言われるような街並みがあって、山側はこういったねいきなり昭和レトロでしかも、ごちゃ混ぜ感満載な、飲み屋街が広がっている、そして動物園なんかもあったりする、野毛などがあるわけなんですけどもね、デートスポットとしての顔と隠れ家的なレトロスポットとしての顔の2つが存在するみなとみらいエリアのゴシップをお届けいたしました。いやー、ブルーライト横浜ってね古いかこれ笑った人はねちょっとあれですよ、年齢がねバレちゃいますぞということで以上ゴシップニュースのコーナーでした。一旦コマーシャル。
If you have iTunes and iPod, we're nearer, everywhere, somewhere. Let's take it to the outside. Get wired. Radio 365.
DeepTalk。 このコーナーでは最初のコーナーで紹介したゴシップニュースをテーマに、さらに深掘り、そして視点を変えて語ってみようというコーナーです。今回はみなとみらいの歴史をディグアウト。はい、今日はねみなとみらいスペシャルって感じに勝手になってますけどね、中古マンション専門の不動産情報メディアサイトマンションジャーナルさんの、まあ、記事から、お送りしたいと思いますけども、みなとみらいの歴史を語る上で外せない港町横浜、現在のみなとみらいになるきっかけとなった構想、MM21 計画っていうのがあったんですけど、こちらはご存知でしょうかよりねマニアックな内容になってきましたけどもね、はい、この構想っていうのがあったんですけども、始まったのが昭和58年1983年のこと。あー、俺と同い年かというね感じですけどもね、はい、今でこそみなとみらいエリアとして一体化しているんですけども、その昔は桜木町駅、先ほどね紹介しましたけども、桜木町駅を境に横浜駅周辺エリアと、ビジネス街、今でもね官庁街としてもまあ有名ですが、関内エリアの2つに分かれていました。というのもですね、横浜駅と関内駅の間にある桜木町駅には三菱重工の、横浜造船所が、まあ、あったということで、まあ、そこに広大な土地 を占めていたわけなんですけども、これがあの2つのエリアを分断していたそうなんですね。そこで行政が、都市機能を高める狙いで造船所を移転、そして再開発が始まったということだそうです。1985年に横浜そごう、ね、売り場面積、世界一なんて昔ね言われていたあの横浜そごうですね、が開業したのをきっかけに、横浜ベイブリッジ、そしてパシフィコ横浜、そしてランドマーク、まさにランドマークな横浜ランドマークタワーが1993年に開業。がしかしバブル経済の崩壊が影響し、再開発は思うように進まなかったそうなんですよね。途中までねガンガンいい感じで進んでいたんですが、やはりねバブル崩壊はねここでもね大きな影を落としたというとこなんですね。はい、まあ、そんな中でも1997年のクイーンズスクエア、これはですね、まあ、ご存知の方が多いかと思うんですけど、一応ご説明すると、ランドマークタワーとね、つながっておりまして、中の、まあ、商業施設なんですけどね、まあ、一つの象徴みたいなものですかね。みなとみらい駅、降りてもう直結している商業施設ではあるんですけどもね、これが1997年に、まあ、オープン、さらに2年後の99年には横浜ワールドポーターズ、そして横浜コスモワールド、これはあの遊園地ですね、はい、で2002年には横浜赤レンガ倉庫と、その他にも次々と施設が開業し、気づけばカップルの聖地、デートスポットへと、変わっていったわけなんですね、はい、いやもうこれはねもう先ほどもお話しましたけど、もうねどんどんこう商業施設が、乱立していくというもうこの流れっていうのは、まあ、実はまあこの97年ぐらいからまあ出てきたというところなんですね。で、まあ、私の記憶では、私が高校生ぐらいの時に、まあ、ちょうどねあのワールドポーターズとかが、でき始めて、それこそコレットマーレとかもね、この頃でしょうかね、あのできてきてまして、まあ、家族でももちろん行くところっていう、まあ、街でもあったんですけども、まあ、カップルがやっぱ多かったですかね。私は高校生でしたけど、当時ね同じぐらいの高校生カップルとかもなんか行ったりしていてね、いいなーっていうね、思ってましたねまああの私はねあの彼女ができなかったんでねそんなにあのいいなって言ってるだけでしたけどねいや、まあそんなわけでね、どんどんまあ乱立していって、まあその建物だけじゃなくてですね、まあやっぱりねそういうところにも交通機関もやっぱりちゃんとね発展していかないとダメだと思うんですけども、大丈夫です。これね、2004年にちゃんとみなとみらい線が開通しましてね、昔はあの東横線がですね、あの今でこそみなとみらい線と、まあ、横浜駅で、まあ、総合直通運転してるわけなんですけども、昔はね、東急東横線の終点があの桜木町駅だったんですよね。うん、まあ、今それがなくなって、まあ、よりそのみなとみらいからですね、ずっと、元町中華街まで、いわゆるそのデートスポットをですね、全部こう結んでいくっていうみなとみらい線ができたことによってですね、まあ、このみなとみらいのねデートスポットとしての発展にも、まあ、寄与したんじゃないかなというところではありますよね。はい、 そして、まあ、今日も新旧のスポットと、共に新しい施設の開業でリニューアルなどが、まあ、なされてですね、進化を続けている、そんな、みなとみらいということでございますね。はい、まあ本当に何でしょうね、まあ、いつも言ってるんですけども、まあ、女性をねこう連れていくのに、まあ、本当にねいいコースが私の中でありまして、いやーね、なんだろう、まあ、夜景ももちろん綺麗っていうのもありますし、あと横浜三塔っていう昔からある、まあ、象徴的な建物がありまして、キング、ジャック、クイーンってそれぞれあだ名がついて3つの建物があるんですけども、まあ、それをね、見れる、同時に見れる箇所が、3箇所、括弧4箇所なんですけど、まあ、一応基本的には3箇所なんですけども、ありまして、そこをカップルでですね、回ると、そのカップル結ばれるとかね、なんとかそんな横浜三島物語とかなんか言ったりしてやったりしてるんですそういうのも含めてね、私のおすすめのねデートスポットがあるんですけどもね、まあ、今度エスコートしますから、そこのあなた、次は僕と一緒にみなとみらいへゴーどうかな、集まるかなというわけで、以上ビグアウトトークのコーナーでした。それではエンディングへとエスコート。
お台場の海が見えるスタジオで、あなたの思いを言葉に変える、そんな場所がある。 Radio 365
飛山旬の Guess What Radio、 エンディングのお時間です。コーナーごとのおまとめいたします。最初のコーナー、ゴシップニュースでは、みなとみらいの商業施設コレットマーレのリニューアル情報と、レトロなスポットのげをご紹介いたしました。そして2つ目のコーナー、 Dig Out Talk では、そんなみなとみらいの歴史を Dig Out しました。さて、今回で6回目のゲスバットラディオですけどね、いかがでしたでしょうか。今回もグッドバイブレーションズで、発信できましたでしょうかね。はい、グッドバイブレーションといえばね、やっぱりみなとみらいデートでしょう。やっぱね、これもうさっきもねちょっと言いましたけどね、とにかくね、みなとみらいっていうのは本当に何でしょうね、魔法がかかったような街なんです、本当にね。まあ、行ったことある方はそれは知ってるよっていう話なんですけどもね、まあこのスタジオ、ここで収録してるスタジオのねお台場もね、同じまあベイサイドっていうことなんですけども、まあお台場のねやっぱもうキラキラ感にはちょっと負けるかなって思うんですけども、この前ですね、ちょっとたまたまみなとみらいに行ったんですけどね、いやそんなことないぞとね、我が横浜も行けてるぞと、思いました。うん、しかもこのランドマークタワーのね展望台なんか登っちゃったりなんかしちゃったりして夕闇迫る時間に行ったんですけども、まあ、それはそれでやっぱり綺麗だったんですが、もう一周してみようと思ったら、やっぱちょうどいい感じにです、ね、暗くなりまして、いやその時ね、コスモクロックという、まあ、観覧車ですねとか、あの辺見た時にね、あやっぱブルーライト横浜だなと思ったかどうかは分かりませんけどね、とにかく、綺麗な街、本当にね、カップルで行ったらもうこれはね、ロマンチックなもう街並みがね、そっとね、2人の距離をですね縮めてくれるんじゃないかなと思います。しみじみてんてんてんてんということでですね、はい、さてさて、番組では皆様からの応援メッセージ、番組ページへのコメントなどお待ちしております。バンバン送ってください。ツイッターアカウントへのフォローなどもお待ちしています。大文字でしゅんアンダーバー飛山、SHUN アンダーバー TOBIYAMA で検索してみてください。それでは飛山旬の Guess What Radio 第6回目放送、みなとみらいに行こうぜ、これにて終了です。ここまでのお相手は、カラオケのお箱はサザンのラブアフェアの飛山旬がお送りしました。それではまた次回お会いしましょう。さよなら。この番組はレディオ365、 株式会社アイビジョンの提供によりお送りいたしました。
We're offering you a new era of radio style. It's just Radio 365. This program is brought to you by iVision Corporation, now off air.